本日私たちにくださる神様の御言葉は、マタイによる福音書26章57節から68節です。イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。しかしペテロも遠くからイエスの後をつけながら大祭司の中庭まで入っていき、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座った。さて、祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。偽証者がたくさん出てきたが、証拠はつかめなかった。しかし最後に二人の者が進み出ていった。この人は、私は神の神殿を壊してそれを3日のうちに建て直せると言いました。そこで大祭司は立ち上がって行ってイエスに言った。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなんですか？しかしイエスは黙っておられた。そこで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今からのち人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか？あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか？彼らは答えて、彼は死刑にあたると言った。そうして彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打って、こう言った。当ててみろ、キリスト。あなたを打ったのは誰か。アーメン。日本の代表的な作家、遠藤周作は、長崎で発見された聖火を一本目にして、近世日本のキリスト教弾圧の中で苦悩する宣教師たちの小説を沈黙という小説に書きました。彼が見た聖火は、廃墟を誓う意味で踏まれて黒くなった足跡が残っています。小説沈黙の背景は1630年代の日本です。当時日本は西欧に門戸を開き、西欧文物を受け入れていました。西欧文物とともに入ってきたキリスト教は難なく復興していくようでした。しかし時間が経つにつれ、日本と関係する国々の中でカトリックとキリスト教国家間の競争が激しくなり、日本の政治家としては困る時もありました。日本の政治家は宗教や信教に関係なく、キリスト教そのものを日本社会から受け入れないことにします。どちらの顔色を伺うことなく、気楽に西欧と交易できると判断した後、約50年間根付いていたキリスト教を迫害し始めました。日本に入国しようとする宣教師たちを受け入れないのはもちろん、すでに活動していた宣教師たちにも日本を去れと命令を下しました。日本を離れない宣教師や宣教師から福音を受け入れた信徒は、廃墟したり、殉教に追いやられる状況になりました。発覚した宣教師と信者は廃墟を強要され、イエス様が描かれた聖火を足で踏んで帰郷する人には、自由が与えられましたが、最後まで信仰を守り抜いた人は死に至る拷問が続きました。このような状況で日本で33年間活動し、重要な職責を担っていたポルトガル人のイエズス会所属のフェレイラ宣教師が帰郷したという知らせが宣教本部に伝わりました。フェレイラ宣教師は派遣されるまで神学校で生徒を教えました。彼は神学的才能が優れているだけでなく、人柄も立派な人でした。それで、フィレイラ宣教師を知っていた人にとって、フィレイラ宣教師の廃墟の帰郷の知らせは信じられませんでした。 フェレイラ宣教師に関する噂が広まると、フィレイラ宣教師の教え子3人が日本に渡り、真相を確認することを決心して志願するに至りました。志願した3人の宣教師たちが命を懸けた数ヶ月の航海の末、マコーに到着しましたが、一人が風土病にかかり、日本行きを諦めざるを得ませんでした。仕方なく、ロドリゴとガルペ宣教師だけが日本に行くことになりましたが、幸いマカオで吉次郎という日本人を知りました。宣教師たちは吉次郎がかなり卑屈な性格の青年だと知っていましたが、他の代案がなかったので、吉次郎の案内で日本に出発に向けて出発しました。木の船に乗って宣教師たちが到着したのは、村人たちが全てキリスト教の島の村でした。無事に到着して、教友たちに会えた喜びもつかの間、やがて日本の役人たちが島にやってきて、キリスト教徒たちを捕らえ始めます。宣教師たちが島に到着した事実は、2人の宣教師と吉次郎以外は誰も知りませんでしたが、日本の役人たちが気づいたことが不思議でした。後に分かったことですが、宣教師たちを案内した吉次郎が密告者でした。キリスト教徒だった吉次郎は、迫害が始まると帰郷した後、マカオに避難し、そこで会った2人の宣教師を案内すると同時に密告したのです。幸いこの事実を事前に知った2人の宣教師は別れ、別の島に逃避することになります。逃避中のルドリゴ宣教師は、彼らを密告した吉次郎から案内を受け続けるしかない状況に置かれるようになりました。やむを得ず、吉次郎と同行することになったロドリゴ宣教師は、吉次郎から宣教師を密告したと告白を受けます。しかし、かろうじて身を隠していたロドリゴ宣教師は、再び吉次郎に裏切られ捕まってしまいました。捕まったロドリゴ宣教師に、必要な懐柔と脅迫が始まりました。しかし、理解できないのは、ロドリゴ宣教師があらゆる苦難と拷問を受ける瞬間、裏切り者の吉次郎が付きまといながら、ロドリゴ宣教師のそばを回りました。吉次郎は宣教師に会うたびに、繰り返し自分の罪を告白し、許しを求めました。本当に理解できないことでした。ロドリゴ宣教師は、宗教的に沼のような日本の緻密な帰郷戦略に、拷問により必要な懐柔に遭うことになりました。そして、帰郷したと噂されていたフィレーラ宣教師と対面し、彼が帰郷せざるを得なかった理由を聞くことになります。フィレーラ宣教師も、自分の殉教が自分だけのことなら殉教することができたが、自分が帰郷しなければ、自分に従った信徒が殺さなければならないという条件があったのです。彼は、殉教の英雄になるよりも、宣教本部から聞く罪の許しよりも、名もない罪のない信徒たちの生命を優先しました。同時に、殉教に直面した信徒たちからも、帰郷聖職者という誤解を甘受する苦痛を黙って受け入れました。フィレーラ宣教師にとって、廃教者として、帰郷者として生きることが、外形的な殉教者になるよりも、はるかに重い十字架の道でした。結局、ロドリゴ宣教師も、イエス様の顔が描かれた聖火の前に立てさせられました。聖火の中の主は、多くの人々に踏まれて、ほとんど摩耗しており、ほとんど擦り切れた聖火の中の主が、ロドリゴを悲しい顔で眺めていました。痛い胸でもじもじとしている時、銅板に刻まれた主は言いました。踏んでもよい。君の足の痛みを私が一番よく知っている。踏んでもよい。私はお前たちに踏まれるためにこの世に生まれ、お前たちの痛みを分かち合うために十字架を背負ったのだ。ロドリゴは、主の声を聞いて自分を裁判するのは教会や人々ではなく、ただ主だけであることを受け入れました。そして、心で繰り返しました。私は 帰郷しました。しかし神様、私が決して帰郷したのではないことをあなただけが知っています。年月が流れて裏切り者の吉次郎がロドリコ宣教師を訪ねてきて許しを求め、自分が帰郷するしかなかった理由を話します。自分は生まれつき弱く、聖画を踏めという教養に耐えられなかっただけでなく、ロドリゴ宣教師を言い渡したと告白しました。吉次郎の告白を聞きながら、ロドリゴ宣教師は自分が聖画を踏む前に神様と交わした対話を思い出しました。踏んでもよい。今あなたの足が痛いだろう。今まで私の顔を踏んだ人間と同じように痛いだろう。しかしその足の痛みだけで今は十分だ。私はあなたたちの痛みと苦痛を共に分かち合おう。そのために私が存在する。主の言葉を聞いたロドリゴ宣教師は主のように言いました。主よ、あなたがいつも黙っていらっしゃることを恨んでいました。主がもう一度おっしゃいました。私は沈黙していただけではない。一緒に苦痛を分かち合っていただけだ。共に苦痛を分かち合っているという主の声を聞いたロドリゴ宣教師は、血と埃で汚された自分の足を聖画の上に置いたのです。そして自分を2回も売り切った吉次郎をイエス様の愛で許すことができました。本日の本文は、廃墟者であり裏切り者である吉次郎のような私たちを救うために、力なく弱いしく逮捕された主の姿をお伝えしています。大祭司長や書記官、長老たちはイエスを捕まえるや否や尋問をし、イエスの罪を立証する証拠を探しました。大祭司長を最高議長にして、祭司長たちと長老たち、書記官で構成されたサンヘドリン公会議の議員たちはイエス様に死刑を宣告したくて焦りました。59節の言葉に、大祭司長たちと来た公会がイエスを殺そうと彼を倒す証拠を見つけたと伝えていますが、公会議の議員全体会議を夜間に招集することは不法でした。それで不法性の論難を避けるために、重要な何人かの人だけが集まってイエスを審問し、嘘の証拠を見つけました。ついに二人の証人が登場し、主が3日間で神殿を建て直すことができるとおっしゃった言葉を証拠として提示しました。ヨハネの福音書2章19節から21節の御言葉です。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。この御言葉はイエス様が神殿の中で牛と羊と鳩を売る人々とお金を買った人々を神殿から追い出した後におっしゃった御言葉です。神殿を商売する家にしてしまったユダヤ人たちに向かって、神殿になった私の体を殺せ、そうすれば私は3日の後に生き返る、という神の死と復活についてのお話でした。しかしユダヤ人たちは神様を神殿破壊者と誤解しただけでなく、神様を神殿冒涜という罪で、告訴しました。しかし彼らの証言には法的な効力はありませんでした。二人の証人は大祭司長が何の証拠も得られなかったため、最後の手段として公会議が買収した人々だったと思われます。立法によれば有罪と確定するためには少なくとも二人以上の一致した証拠が必要だったからです。しかし同じ内容を伝えるマルコによる福音書14章59節は2人の証言も一致しなかったことの証拠です。虚偽の証人たちを立てて死刑にする罪名だけを探しているにもかかわらず、神様が何もおっしゃらないと焦った大祭司長が再び尋ねました。63節です。 しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのか。どうかその答えを言いなさい。主が沈黙したのは有罪判決を受け十字架に処刑されることを神の摂理とすでに受け入れられており、自らを弁護する意思が全くなかったためです。十字架は避けられるものではなく、主が担わなければならなかった主の使命でした。ロドリコ宣教師は主の顔が描かれている銅板を踏み、廃墟者の烙印を押されました。しかし彼はこの全ての過程の中で沈黙していらっしゃると思っていた主の沈黙は沈黙ではなく、苦痛を受けている人々と苦痛を分かち合っているという事実に気づきました。結局ロドリゴ宣教師が選んだ廃墟者として生きていくことは、彼が耐えなければならない十字架だったのです。神様は罪を自白するよう強要されましたが、全人類を救うために耐えなければならない死だったので自らを弁護しませんでした。すると焦った大祭司長はイエス様に神様の名をかけて誓うように再度要求します。本文63節をもう一度読み直します。しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのか。どうかその答えを言いなさい。神の名にかこつけて偽りの誓いを立てる場合、それは神の尊い名を亡霊にする罪になります。ですからユダヤ人たちは神の名前をかけて嘘の誓いを立てることすらできなかった。できません。できなかった。大祭司長がどうしてもイエスを処罰する名分を探すための計略で誓いを強要しています。イエスが神の名で自分を神の息子キリストだと認めるようになれば、神聖冒涜という罪名をかぶせることができました。そして死刑に当たる罪は自白を必要としたため、計略で強要したものです。キリストはヘブライ語でメシアを意味するのですが、メシアという言葉は複雑なニュアンスを持っています。油注ぎを受けたものという意味のメシアは、帝王とも解釈できます。もし政治的なメシアと解釈すれば、それはローマからユダヤを独立させ、かつての栄光を取り戻す救世主になります。それはローマに抵抗する政治犯として提訴可能なことでした。一方、イエスが自らをメシアと呼ぶなら、神聖冒涜罪にあたるものだったため、大祭司長の質問は非常に狡猾なものでした。沈黙していた主が大祭司長のずるい質問に64節で答えました。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なお、あなたが言っておきますが、今からのうち人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。主は直接的な表現ではなく、あなたの言う通りという間接的な表現で、自分が生きている神の息子キリストのであることを述べました。イエス様は自分を攻撃することには沈黙しましたが、あなたが神様の息子キリストだという真実は明らかにされました。申し訳ございません。ご自身が神様の息子キリストだという真実は明らかにされました。マタイの福音書では大祭司長の質問に、私が彼だと直接的に答えたと伝えています。証人たちを通じてイエス様の疑いが立証されないと、カヤバは事前に計画した通りイエス様を神聖冒涜に追い込み、ついに自分が望む答えを聞きました。カヤパはイエス様に死刑を言い渡し、心の中ではカイヤを叫んだことでしょう。目的を達成した大祭司長と周りにいた人々は、神の顔に唾を吐き、拳で叩いて、手のひらで殴り、神様を嘲弄し始めました。ルカの福音書は彼らがイエスの目を覆って長老したという証拠です。証言です。弁護人もない不法裁判の席でイエスはひどい長老を力なく耐えました。今の時代最も優秀なキリスト教弁証家と知られる C.S. ルイスは、被告席の神様という本でこう反撃しています。古代人は被告が裁判長に行くように神様のもとに進みました。現代人の場合はその役割があべこべです。 人間が裁判長で神様は被告席にいらっしゃいます。人間は相当配慮のある裁判長です。神様が戦争、貧しさ、病気を許したことに対して条理に合った抗弁を出してくだされば、耳を傾ける準備ができています。裁判は神の無罪放免で終わることもあります。しかし重要なことは、人間が裁判官席に座っていて、神は被告席にいらっしゃるということです。人間が裁判長で神様が被告席にいらっしゃるという C.S. ルイスの告発は、今日のキリスト教徒たちが神をどう考えているかをウィットで反撃しています。しかし今日だけ神様を被告席に座れたのではありません。今日の本文の中で大祭司長カイアバは、被告席に、イエス様を被告席に立たせ、自分が判事席を取りました。しばらく大祭司長だった、有限のカヤパは永遠の大祭司長、最後の審判者に死刑判決を下しました。沈黙していた主が神の子キリストであることを明らかにしてから、なおという接続詞を使っておっしゃいました。64節をもう一度お読みいたします。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今からのち人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。本文のなおと翻訳されたフレンという単語は、相反する文章をつなげる逆説の意味を伝える接続詞とは違い、これと共にという意味です。イエス様が神様の息子キリストであるだけでなく、これと共に神様の右に座っていらっしゃる中で、栄光の中でまたいらっしゃるとおっしゃいました。これはキリスト教徒たちには希望のメッセージです。しかし主がメシアであることを確実に掲示され、厳重な審判主として再び来られるというお話は、大祭司長としてはイエスを死刑に処す確信の証拠となりました。カヤパは死刑を宣告する確実な証拠を確保して勝利したように見えましたが、エデンの園で神様に死亡を宣告された人間が裁判の席に座り、神様に死刑を宣告する霊的無知の極致を見せた瞬間です。嘘の証言には沈黙していた主が、あなたがキリストである、自分自身がキリストであることを明らかにしました。私たちは現在大韓民国の国民として生きていると同時に、神の子イエス・キリストを信じる神の国民として生きています。廃教者として生きたフィレーラ宣教師とロドリゴ宣教師がいた状況よりも、日本による植民地時代の信仰を守るために命を懸けた先祖が直面した状況よりも、今日も世界のあちこちで信仰者という理由で迫害を受けているキリスト教徒の状況よりも、私たちは安全に暮らしています。今日私たちは世の中の光で、世の中の塩で生きるために命を懸けなくてもいい、とても平安な時代を生きています。それにもかかわらず、名もなく光もなしに神の国のために生きる無名のキリスト教徒より、キリスト教徒であることをはっきり示せずに生きる匿名のキリスト教徒が多い時代でもあります。私たちの神様は現在神様の右側の座に座っています。そして神様が約束したように、天の雲に乗って再びこの地に来るでしょう。ユダヤ人たちは2000年前のナザレのイエス・キリストをまだ受け入れていませんが、私たちは再び来られる主を待ちながら今日を生きています。私たちはすでにいらっしゃった主と、再び来られる主と、約束された主を待っている、すでにとまだの間を生きているのです。なのでありがたい今日です。今日の感謝の理由は、すでにとまだの間を生きている私たちに機会があるからです。振り返る機会、愛する機会、許す機会、回復する機会、余分な油を用意する機会、主の心をすっきりさせる機会、主の視線が止まったところに私たちの視線をとどめる機会など、多くの機会がまだ私たちの前にあります。イタリア北部のトリノ博物館には 奇怪な形の石像が一つあるそうです。前髪は生い茂っていて、後ろはハゲ頭で、肩と足には翼がついている石像は、ギリシャ神話に出てくる機械の神カイロスです。石像の前にはカイロが奇怪な外見の理由が書かれています。私の前髪が茂っている理由は、人々に私が誰なのかすぐに気づかれないようにするためだが、私を見つけた時は簡単に捕まえられるようにするためだ。私の後頭部がハゲ頭である理由は、私が通り過ぎると二度と私をつかめないようにするためであり、私の肩と足に翼がついている理由は、できるだけ早く消えるためだ。詩篇90編で詩人は、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。と告白しています。生きていくほど詩人の告白を繰り返すようになります。私たちは飛ぶ時間を遅らせたり、止まったりすることはできません。ですから、この秋には決し愛して許し、回復して感謝する時間に育てていき、苦労して献身する時間で満たされなければなりません。そして、ロドリゴ宣教師が激しい迫害の中でも主と深い交わりを交わしたように、我々の現実が大変で辛いほど、主とより深い交際に進まなければなりません。秋になると、教育者たちはボランティアの部署で汗を流してくださる方々と区域の家族の信仰の道しるべとして、苦労する区域長を立てる仕事を始めます。10月7日に開かれた常任委員会で、第3四半期の信者の現況を報告しましたが、9月30日の基準で教会に登録して信仰生活をされている教友は 13,041 名です。コロナパンデミックのため一堂に集まらず、多くの教友は各地の場で礼拝をしていますが、主が多くの教友を100周年記念教会に呼び集めてくださいました。私が使える教会学校には現在1596人の子どもと青少年がいます。私はキリスト者ですと自信を持って自分のアイデンティティが語れる信仰の次の世代を築いていく仕事に携わってくださる教会学校の先生を待っています。また私たちの教会の共同体が健康に成長するために見えるところで、また見えないところでボランティアチームとして、内部のボランティアチームとして、また対外的なボランティアチームとして苦労と献身をしている方々を切に願って探しています。いつか奉仕する機会があるだろうと思っていらっしゃったら、今年勇気を出してください。教会でボランティア活動をする状況に置かれてない教友がいらっしゃれば、家庭の中で、職場の中で、または地域社会の中で生活の礼拝化を成し遂げることを願っています。それで100周年記念教会で信仰生活をするすべての教友の皆様が再び来られる主を待望しながら生きて、天の雲に乗って来られる主を喜びとして迎え、すべての心とすべての魂を尽くして、私たちの救い主イエス・キリストを称賛することができることを切に望みます。お祈りします。神様、真夜中に大祭司長が救世主としていらっしゃった主を被告席に立たせ、死刑囚にする名分を探すために血眼になっている姿は、2000年前のことだけではないことを告白します。主を被告席に立たせ、罪人の私たちが判事席に立って、主を裁判しているのではないか、もしかして真のキリスト者を被告席に立たせ、声だけが騒がしい私たちは裁判席に座っているのではないか、もしかして吉次郎のように罪を犯して悔い改めることを繰り返しているのではないでしょうか。私のすることは全てよく、放送しますが、他人のすることは不法だと指さしているのではないでしょうか。この時間悔い改めますので、器用な弱い私たちを許してください。私たちの弱いは70年、穏やかで健やかであっても80年、 しかもその誇りとするところはロークと災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去ると告白した詩人の告白のように、私たちに与えられた機会を逃さず、主が承諾した信念の共同体を築くことに共に献身する勇気をください。そして100周年記念教会を建て、韓国キリスト教200周年に向けた正しい道しるべの使命を託したてくれたことに、全教友が心を一つにお祈りをし、この使命をしっかりと全うするように恩寵をお与えください。神様、私たちにまだ機会があって本当にありがとうございます。愛して献身する機会、許して回復する機会、信頼で築ける機会、新郎に迎える余分な油を用意する機会など、非常に多くの機会がありますのでありがとうございます。時間を無駄にし、機会を逃し、号泣することがないように、私たちをしっかりと目覚ましてください。そして、再び来られる主を忍耐をもって待ち、信仰の次の世代を信仰で築き上げていく、幸せな使命もしっかり担いますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。